Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2023年6月12日月曜日のオープニングトークお聞きください。
浜松か、うん、あの辺り予算振ったじゃないですか。まあ、静岡県ね、
うん、まあ、和歌山とかね、
あ、まあ、和歌山もそうですけど、うんうん、あの時にはあの雨雲が線状降水帯ですか、
そうやね、
ああいう現象が起きて
起きました。
いつまでも同じところです。それはないようなこと言うたれました
今回はね、はいはい、
まあ、だからざーっと降ってシューとどっか行ってくれるから、まあ、前ほどではないとは思うんですが、
長い時間続くのが困るね、
はい、ただ前回たくさん降ってるんで、地盤がですね柔らかいままで、はい、まだ復旧もちゃんとままならん状態の中をさらに 雨がね、
はい、
ザーッと降ってしまうと何もしなくても、まあ、土砂崩れとかね、
うん、怖い、
あの道路がこう陥没したりとか、うん、そういうのもあるみたいですから、どうぞあの車で走られる方ね、上から見たら分かりませんからね、
はい、
普通に走ってたらドーンって崩れたら大変なことになりますんで、
うんうん、
まあ、あんまり今日ちょろちょろ雨の多いところは出歩かん方がいいのかも分かりません、うん、どうしても行く方はね、うん、ちょっと考えてみてください、
うん、
今日やらなあかんことはどうしようもないですけど、うん、明日でもええかなと思うのはね、雨のたくさん降ったところのあたりの方は、は
い、うんうん、
もうやめとこうか言うてね、先へ送りした方がいいのかも分かります、うん、
ね、
命あってのことやからね、まず命大切にしてください、
うん、
それと今日やっぱり湿度が高いですから ね、
としてるね、
ムシムシしております、
はい、
で今現在この辺りです、
うん、
22.6度ですから、
はい、
5ではなくね、うん、6、まあ、5も6もさぞ変われねえけどね、うんうん、僕来た時21度やったんでちょっと上がりました。
はい、
今日日中は24、5度ですか、
うん、そうです ね、 ね、まあ、京都は26度予想です。
あ、6度いきますか。
はい、
まあ、これよりかは
だいたい25度から27度予想です。
まあ、ここよりかは少し上がるみたいですけど、
うん、
まあ、まあ30度を超えることはないんでね、
うん、
ただ25度以上は一応熱中症ということも考えられるそうなんで、
ムシムシするしね、
蒸し暑いから余計にね、
はい、
で雨でしょ、
そうそう、
お仕事してある方は外へ行きはりますけど、
うん、
してあれへん方は ね、
ね、
あとお家の中でするお仕事ですか、喉が渇いてなくても少し水分とってね、お仕事された方がいいようです、
うん、
熱中症怖いですからね、
はい、
あとムシムシするんでカビもね生えます、うん、もう KBS の、 あの1階はもうカビだらけ言うてあります、
うん、
あそこ今日も言うてはったけど、
うん、
ポスト貼ってあるでしょ、入って右側の壁のところに、
うん、そう、なんか外してはったね、
外してたんじゃなく外れるんです。
あ、そうなん、
湿気で貼ってたやつが粘着がペラーとめくれるんです
って、うん、今日分かった、入ってムワーっとしてた、
遅いな、もう何回来てんねん、うん、ここ今日言うと
くよ、そういや行われて言ってたな、
6154回来てあります。その6154回来て初めて今日気がついた、遅っ、あとあともうまた次のもんに気づくのに6000回ぐらい来なあかんで、もう死んでまうで、ほんまに
大丈夫、
ね、そんな早く、うん、もっと手前でね、毎年この季節味わってますから ね、
そ う、 ね
そうですよ、うん、もう26回目ですこの季節味わ
う
のね、
うん、
何してんねんな、ほんまに
もわっとしてた、
いつもです、
うん、
いつもですこの時期はね、もわっとして、
う
ん、でカビ生えて、
そらそやわ、
でも水がひっつくんですよ、うん、水滴が、
うん、
そうすると強力なテープで貼ってあります、
うん、
あの工事現場のおっちゃんがあのなんかほら緑色のきっついやつ、あれ見たことない、緑のガムテープみたいなやつ
あるあるある、
あれやろ、
うん、
あれ工事現場のっちゃうの使いは
る、
粘着力がすごいんですよ、
うんうん、
それで貼っても薄い紙がめくれてくるんですよ、
ほんと、
はい、つまり湿度で
ここ、
まあ、1階は特にね、うんうん、湿度でこうあの水気が出てきて、
うん、
でテープが剥がれる
ん
で、あの体と一緒、体でもあのサロンパス貼っててとか、うん、なんかバンドエイドもそうやけど、最近のようになりましたけど、うん、昔はもうちょっと貼ってても、
うん、
ちょっと汗かいたりしたら、
うん、
最近のお風呂入ってもめくるやつ 出てるからね、
あ、
そんなんないと剥がれるよ、
あ、そう、
はい、もう今すぐにね、
うん、
体のやつはいろいろ開発されますけど、
はい、
壁に貼るポスターはねさほど開発されてないのかも分かりません
本当や、ね、
はい、それが高くつくのか ものもあるしね。
あ、違う。
でも剥がれん方がいいと思います。
本当ね、
はい、現場
の押しピンでしたやん。
あの硬いあの壁ですから
押せない
押せないやつなんです。
あ、そうか、
で押しピンすると穴開きますから ね、
せやね。
そうなんですよ、で借りてるところのお家は穴開けたら怒られますから、
う
ん、
そうね。
そうですそうです、自分の家なら少々穴開けようが食い言うとかね、いいですけど、
押しピンぐらいいんちゃう。
ダメですね。
本当
ダメダメです。押しピンするんであれば、例えばパネル1枚あのコンパネみたいなのを立てかけて、それにつけるとかね、なんかそういうことしないと直接穴開けると、
コンパネ、
あ、ベニヤみたいなもんですね、はい、
それを
え、それはいいじゃない、そういうふうに言うと思ったら ね、
はい、
でそれを1枚立てかけて、
はい、
勉強机の前にコルクのような
あ
の、
ああるね、
黒板ではないですけど、
はいはいはい、
あれこう立てかけてい
ろいろ貼っつけるのにね、
そうそうそう、紙ピッピッピッピッってね、あれ便利ですから、
はい、
ああいうのがあれば、そこは投げてもいいですけど、直接あの、
ね、
賃貸はね、
はい、
自分の家はいいですけど、
はい、
賃貸においては投げたらダメです、で元 の、 あの通りにして出ていかないとあかんのでね、ただまあ中には許してくれはるとは思います。まあ、あの押しピンぐらいならね、で前の人が開けてる場合もあるしね、まああるけども基本です。人のものに勝手に穴開けたりすると怒られるでしょ、でそういう発想です。
なるほど、
借りてますから、
はい、
元通りにして、ただあの生活していく上でどうしても汚れるものですか、こういうものは共益費か、あれでまあなんぼかまあね、あれ修理したりとかなんかするらしいですけど、でもなんか一時それで問題になったじゃないですか、畳が焼けてくると、これはもうどうしようもないんで、これはもう仕方がないことやから、出ていく時に、あのこれ元にしてくれって言われてもそれはする必要ないらしいです、なんかただ今穴開けたりなんかこれは元に戻さないとあかん言
う
てね、
なん
か自然どうしようもないもんってあるじゃん、生活していく上で、これはセーフらしい、
ま
あ、この辺 の、 あの境目がねきっとなんかあの文章になってるとは思いますけど、あの何でもかんでも元に戻せ言われても、年数経てば古なりますから ね、 それはどうしようもないですね、だから襖がちょっと黄ばんできたとか、これはもうどうしようもないです
ね。なんかでもタバコ吸ってのなんかこう壁が黒くなったりっていうのは、
まあ、今の時代はひょっとしたらね、元に戻せ言われるかもからね、
それはちょっとあるって聞いたよ。
昔はね、みんな吸うてる時はもうしゃあないからって、ね、
大
家さんもみんな吸うてる時はね、
はい、
あの人数的にね、それ言うてたらみんななんでやねんって言われてたかもわかりません、最近は吸う人減りましたから、
減ったからね、
ひょっとしたらさらに変えてって言われるかもわかります、まあそれはいろいろあるみたいですね、ただ押しピンはね、ダメだってぐらいの時は釘もダメ、了解、
了解、
了解ですか、承知しましたのがいいですね、
承知しました、
これあの了解、軍隊ないんでね、了解放送ですから承知しました、
わかりました、
あその方がわかりました、
はいはい、
あいあいじゃない、はいはい、あいあいじゃない、
はいはい、
歌でも歌うんかな、あいあいって言いましたからね、
はいはい、
さほどあの可愛くも投げるなんともない、むしろねやめてほしいぐらいです、ね、今日6月12日で調べましたらね、いろんな日が今日も重なっておりました、恋人の日ってなりますね、
なんで今日の
これはアントニオさんの命日って書いてます。
アントニオ、どこのアントニオ、
縁結び の、まあ、の人で、リスボンの貴族のお子さんでね、ブラジルですかね、そっちの方で、今日はあの恋人の日ということで、なんかこんな写真立てのあのなんて、あれなんていうの、あの立て枠、写真を入れるやつ、なんていうの、
写真立て、
写真立てでいいんですか、なんかあれをこう上げたりするみたいですね、お互いになんか書いてました、アントニオさんの、
アントニオがどうした、
どうしたどうしたという、この人は縁結びの、まあ、あのすごい人で、殉教師の方です、はい、でその殉教師の方で、まあ、この人が縁結んだりなんやかんやする、まあ、ある種 その手の神さんみたいな方 で、でこの人の、まあ、命日が、今日らしいですね、で、まあ、日本ではさほどあの影響ないみたいですけど、まあ、ブラジルでは、ね、
ブラジル
影響力があって今日恋人の日とされてるやつそうですね、ですから、まあ 別に日本では特別恋人の日だからといって今日はなんかするとはなかなかないとは思います、
ね、聞かないわ。
でもまあこれがね、うん、だんだん影響力出だして日本にも入ってきたら、うん、もっともっとね、はい、恋人の日ということで、
はい、
今日はまあ月曜日でね、うん、ちょっと気分的にしんどいけど、
はい、
今日は帰り仕事終わったら恋人に電話でもして、うん、ご飯でも食べに行こうかとかねなんかちょっとデートなんかでも冷え切ってるとこなんかもね温め合うのもどうですかね、
はい、
なんかいろいろ別に若い人だけじゃなくね、うん、ご夫婦でもいいと思うよ。
ご夫婦ね、
はい、まあ、恋人ではないですけど、うん、もうご夫婦ですから、うん、だけど恋人気分に戻るのはいいことかもわかりませんね、うんうん、何度食べに行かったらどうですか、うん、ちょこっとね、
はい、
この時期やったら何が美味しいんやろうね、
うん、昨日タイ料理美味しかったわ。
あ、どんな風にして食べました？
食べに行ったんですけど、はい、あの焼きそばとかタイ風焼きそば
あ、なるほどね、うん、分かります。国のタイですね、
うん、
タイ料理言うからなんか、うん、魚のタイかな
思いました。違う、タイ
タイね、
うん、
タ
イ風焼きそば、
タイ風焼きそば、
うん、生春巻き、
それならそんなに機械でもいいですよ。
あ、そう、
タイ料理やからタイの美味しいいろんな食べ方あったかな
もん
ね、
うん、
まあ、タイの料理はね、うん、好きな方は食べに行ってください、
ね、美味しかった、
はい、でもそれはもうそれでいいです、はい、いや、あのお魚のタイならね、うん、皆さんもちょっと興味あると思うけど、あまりタイ風料理言われてもね、うん、
家でなかなか難しいね、
あんまり家で食べへんしね、うん、しょっちゅう食べに行く、まあ、好きな方はね、いかありますけど、
うん、
あんまりご年配の方で好きや好きや言うてね、
うん、
あ、どっちかというとこう和食の方がね、年いくとね
どんだけ年いく話、
いや、まあでも大体は、うん、あの若い方の方がイメージがちょっと強いかもわかりませんね、
は
い、
う
ん、
昨日3人で行きましたけど、
はい、はい、あなたぐらいのキャリアやったらね、うん、あの和食の方に行かれ
る、みんな大好きって言って、
まあ、いや、嫌いとか好きとかの話ではなく、うん、それ一回ありますよ、
はい、
でもそのどっちがよう行くねん言ったら和食の方がよう行くでしょ、うん、という話をしてて、タイ料理なんてそんなもん年間何回行くねんって話やから、
うん、結構行く、
え、何回ぐらい行ってますか、
うん、
どっちが多いですか、和食食べに行くのか、
あ、全般に言うとそれは和食の方が多い、
だからそれを今一生懸命僕はね声を大にして喋ってるんですよ。だからあなたが分かってくれへんからね、そこずっとこだわってるんで、だからタイ料理と言われても、まあね、まあ、美味しいと思いますよ、うん、好きな方にとったら ね、うんうん、だけど、うん、今も言うようにご年配の方が例えば京都に来てタイ料理食べようかと
は
なかなか思わない、
ね、まあ、それは少ないかな、
そうですね、美味しいですけどね、うん、
はいはい、
まあ、だから比較的、まあ、ちょっと油っぽいのもあったりするでしょ、
まあ ね、
だからちょっと年いかった人よりも若い人の方がお好きなんかなって、まあ、これは僕の、まあ、
全般に言った
そうやね、僕の思いです、ここはね、はい、うん、調べたわけじゃないですけど、うん、なんとなくイメージで、うん、タイ料理というとなんかちょっと若者が多いような気はします、
うんうん、
まあ、中にこんなん言うてるとね、うん、えらい年いった人が、いや、私食べに行くで、うん、そんなこと言うてるんです、それはいかはる人はいかはったや
ね、全般にね、
全般の話ですから、ね、
はい、それは分かる気はする、
そうちゃうかなという、ね、
うんうん、
それだけのこと、
はい、
だから、まあ、お店入ったら、
うん、
あの、もうおじいちゃんおばあちゃんがいっぱい座ってたら別やで、それは言ってあるやろ
若い子ばっかりやった
わ、若い子が多いでしょ、うん、ということは比較的若い人かなという、
それは言えてる、
そこのデータです、
はいはい、はい、
もうこれ一人ずつ調べたら平均年齢80かも分かれへん
それはないわ、
いや、ないと思うよ、うん、でも調べてないから、
ね、
言い切られへんやんか、
ね、うん、
だからかも分からんけども、
うんうん、
基本若い人が多いんちゃいますかって話ですね、
はい、それはそう思う、
そうですね、うん、まあ、だからあなたみたいにね、タイ料理行かはったり、う
ん、はい、
今日は恋人の日ですから、
本当
お好きなものを
ね、
初めてデートした時のお店なんか行くって覚えてはったら、
う
ん、
本当ね、
もう大概ノーなってますけどね私行くとね、もうあれへんわいうとこ多いですけど、
はい、
あればね、
うん、
そういうとこ訪ねて行っても
懐かしいとこ行きたい
いいと思いますね、
うん、
なんか懐かしい、
昨日あのブラブラ歩き行った時に松の大社行ったんやけど、はいはいはい、ここで結婚式あげたんです、
うう
だから思い出で懐かしいから来ましたって言ってはる人
い
はった、
ね、いいですね、そういうのがちょっと行くと
ね、
なんか若い時思い出して初心にこう帰れるというかね、
う
ん、
そうそう、
いいような気がします、
はいはい、
そして今日は日記の日でもありますね、
日記、
アンネ・フランク13歳の今日はお誕生日ですね、うん、その時に、うん、あの初めて日記を書かれたんですよね、
はい、うん、読みましたね、
読みましたね、これももう二度とね、ああいうことがあってはいけないようにという、
本当に
学校でも習ったかな、これはね、
うん、習ったと
思う、そんな詳しくは習ってないかもからね、
そうね、う
ん、小学校中学校かな、うん、ぐらいでなんかね、ちょっと習った気がします、
うん、
で後にね、うん、だんだんとへえ、そんな残酷なことがあったのかっていうのが、まあね、日記が残ってたんで、それを見るとね、もう本当にあの大変なことが起きてたのが、その日記の中にもわずか13歳ぐらいの女の子がね書いた日記ですけども、でもそれには克明にね記されてたんやそうです、
ユダヤ人弾圧やね、
そうですね、そして今日はねこういうのもありました、恋と革命の インドカリーの日って、その恋と革命がよく分かれへんのですけどインドカリーの日だそうですね。
インドカレーやね、はい、要は
そうです。日本初でこの、うん、インド式のこのカレーがね、うん、登場したのが1927年の今日だそうです。
1927年、
昭和2年ですね、の今日インドカレーというものが日本に初めて、はい、まあ、カレーもいろんなカレーありますからね、うんうん、なんか僕らが知ってるインドカレー言うとかってね、メタルインドカレーぐらいです、うんうん、子供の時に知ってるの、ね、
あったね、
あれがほんまにインドのカレーなのかちょっと未だに分かります。
違う、
うん、あ違うの、
もうインドの現地のカレーっていうのはシャパシャパしてます、は
い、シャパシャパしてるというか、うん、インドの人ってカレーなの、やっぱりカレーっていう
カレー、
カレー、うん、発音もカレーなの、
ちょっと忘れましたそれは、
感じなところ
カリーかな、
カリーなのかカレーなのか、うん、どう発音してて、
ね、
ただもう日常当たり前のように食べてるって聞きました。
そうなんですよ。
3食とも、
チャパティって言って、
発音はどういうの、
うん、チャパティ、
チャパティ
チャパティ、
チャパティじゃないの、ま
あ、あ、そうかな、ちょっと
チャパティっていう、
ど
う、
うん、ちょっと忘れました、
はい、
それは、
はい、
うん、でもそれはおうち、あのインドのお家行かせてもらったんですよ、はい、インド人のガイドの方のお家に、
手で食べんのやろ、
そう、
手で手づかみで、
そうそう、でそのチャパティっていうのはその
チャパティなの、これ気になる、
クレープみたいな、
クレープ、うん、
焼く飯の、それフライパンで焼いてくれんの、はい
はい、それにつけて食べんのやろ、
そうそうそう、
シャバシャバのカレー、う
ん、なんじゃなくてチャパティって
方
ですけど、うん、それも普通に家庭でそれを焼いて食べるのが普通みたい、いや、
まあ、いや、だから日本でいうあの米みたいなものの感覚で普通に食べはるんでしょ、
うん、そうそう、それが、まあ、パンみたいな感じやね、
でいろんなものに何でもカレーの味すると聞いたんですよ、うん、何出てもカレーの味や
のが多いかな、
基本カレー粉、うん、まあ、カレー粉という言い方がどうかわからんけど、
うんうん、
入れるからみんなカレーやねとは聞きました、はいはい、だからもうインドの人でカレーばっかり食べてるというね、
うん、
でもね、
うん、
カレーのっていうのはスパイスがすごく効いてて、
うんうん、
体にとてもいいそうです。
いいらしいよね、スパイス、
インドの人みんな肌が綺麗で美容にもいいんやな、あのスパイスのもの、
あ、そうかも、ね、
だからなんか綺麗な人が多いとかね、
うんうん、
なんかそんな聞いたことあります、
うん、
はい、あのカレーは体にいいよ言ってね、はい、
うんうん、
まあ、だからというとカレーばかりはよう食べよ、僕はね、
せやね、
月1回ぐらいでいいんです
でもスパイス苦手なんでしょ、コウヘイさん、
まあ、スパイス
辛いのが、
辛いのが苦手です、ね、だから辛くなければ別にね、スパイスは苦手だから、
スパイスでも辛くないのあるか、
ありますわね、いっぱいね、うんうん、そういうものなら大丈夫ですけど、
はい、
あんまり辛いと汗だ、あの食べますよ、でも汗だくなることが嫌だけでね、
うん、
あのだから家で汗だくなってもええのやったら、
うん、
少々食べます、
ね、月に1回ぐらい食べてんの
カレー、
うん、
カレーのものはそれぐらい食べると思います。それがっつり、うん、あの食べないで、ちょっとカレーのものとかね、
はい、
うん、でタイ料理はもう半年に1回食べるか食べる、そ、いや、そんなに食べてへんの、1年に1回ぐらいかな
あ、そう、
何、いや、知らず知らずの間に食べる、何があるタイ料理言うて、家で普通に食べそうなもん、家で、
うん、台風焼きそば、
そんな家で作らへん焼きそばならやりますけど、台風焼きそば家で作らへん
そうやね、なんかあります、なかなか家では作らないわ、な
これは台風、家で知ら、皆さんも知らず知らずに食べてるの、タイのやつですよ、
うん、あんまない
と思う、焼き飯あるやんか、
うん、
台風の、
ああそう、
いや、そうだ、また台風詳しいような言い方、ナシゴレン、
ナシゴレン、あれ台風やったっけ、
あ、違う、毒風やの、あれあ、タイちゃうの、あれ
ナシゴレン、タイやったっけ、
いや知らん、
私も忘れた、
焼き飯や、
うん、
あれ焼き飯、
ナシゴレンやったっ
け、ナシゴレン、
シンガポールじゃない、
知らん、
タイ、
知らん、あれもみんなあんなんタイや、
うん、
みんなあんなん大変だから、そんな次元やから、うん、
はい、
だからね、知らず知らずの間に食べてるかもわからんな、うん、っていうことを言ってるわけで、うん、まあ、カレータイ料理よりカレーの方がよく食べます、
うんうんうん、
まあ、だからインド系やわな、
はい、
まあ、食べてるのはでもインドカレーではないです、
うん、
普通のも甘いカレーですね、そうですね、
う
ん、まあ、そんなのがあったりとか、
はい、
まあ、他にもね、
うん、
晩餐館焼肉のタレの日の
それメーカーの話、晩餐館、
そうですそうです、ね、日本食券さんです、ね、うん、
はいはい、
この歌も流行りましたね、
うん、
ちなみにこれは1989年平成元年の今日、まあ、日本食券さんが、うん、まあ、決めはったそうです、うん、
何年って
1989年、
1
回であの理解してくださいねこの辺のところ、ね、
ちょっとするしあって、
書くなら1回で書いてくださいねでも書かへんのやったら何年ってって構わへん、書こうとしてんのやったら、ね、はい、
うん、
でこれ歌ご存知ですか、このフレーズ聞いたことないですか、カンカンカンカン晩餐館、焼肉焼いても
晩餐、
違います一番みんなが覚えてるところです、このフレーズ、焼肉焼いて も
今食わん
もう教えんまま、次行きます、ありがとうございました、
早
して、
あ、 忘れた。
もう
はい、ということで皆さんからのメッセージをお待ちしております。 E メールはhoka@kbs.kyoto です。 hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ